ック。
日本学会会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック、この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック、ラジオ大阪は FM クイック 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。いや本当に暑い日が続いておりまして、はい、もう言いません、暑い暑いってね、もう言っても仕方がないことですから。
でも言葉として出ません？
いや出ます。
暑いね、うん、暑いね。
いやもうつい独り言でも言いますから、
言いますからね、
はい、もう今日は言いません。言わないでおこうと思ってるんですよ本当にね。
はい、
話の目薬ミュージックソン、こちらの方はもうちょっと涼しい環境で皆さんも聞いていただけたらなと思ってます、はい、よろしくお願いいたします。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
大阪にお住まいの方で視覚障害をお持ちの方、大体この場所はご存知だと思います。日本ライトハウス情報文化センターというところです。はい、西村さんもここは何回も訪ねていらっしゃいますよね。
あ、はい、あの行ったことあります。
はい、あの訪ねる理由としてはどういうことで行かれるんですか？
どちらかと言ったら、あのグッズっていうか、その福祉機器を、はい、あの実際に
試すというか、
触るというか、はい、あの見せてもらいに行ったりします。
あの視覚障害者の皆さんのための、まあ、機器ですよね、
はい、
そういうものがずらっと並んでますんで、はい、実際にその並んでますね、触ってそれを確かめることができると、はい、例えば時計一つ、腕時計一つでも、
はい、
まあ、触ってで確認する、はい、音で確認するという、はい、まあ、あの腕時計一つでもやっぱり視覚障害者のためのものがあったりするわけですよね。
そうです。
今その腕時計は
音声が出ます、
はい、というような、
はい、
こういうような、あの、まあ、言うと機器が、はい、他には遊び道具まで、
はい、そうですね、
様々なものがここにはありますので、
あります
、はいはい、まあ、ぜひ視覚障害者の皆さんも知らないという方は足運んでいただけたらなと思うんですけれども、はい、その日本ライトハウス情報文化センターサービス部部長でいらっしゃいます林田茂さんと今日電話がつながっておりまして、なんかね、新しい試みを始めていらっしゃるというお話をお伺いしましたんで、はい、お伺いしてきたらと思っています。
はい、
林田さん、こんばんは。
はい、こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今あのちょっと西村さんに説明をしていただいたように、まあ視覚障害者の皆さんにとっていろんなグッズがあるということで、はい、そちらの方に行かれる方がやっぱ多いんですか？
そうですね、まあ、私どもでは白杖であったりとか、あと拡大読書機であったりとか、うん、
はい、
先ほどありました、音で聞けるような、時計であったりとか、
はい、
まあ、あの見えなくてもちょっと見えにくくても、使えるもの、使いやすいもの、そういったものを取り扱っています。
なるほど。
またあの、展示図書館でもありますので、展示の本を作ったり録音図書を作ったり、まあ、そういったものを貸し出したりというふうなこともしております。
なるほど、さまざまなことをやっていらっしゃるということで、あ、いろんな情報も集まってくるんですよね。
そうですね、うん、まあ、私どももあのいろんなところにアンテナを張ってますので、新しい最新機器とか、まあ、グッズとか用具であったりとか、あの、まあ、いろんなサービスであったりとか、そういった問い合わせがあったりしたら、まあ、私どもでお答えさせてもらうこともありますし、紹介することもあったり、あと今では iPhone とか、iPad とか使ったりする方も増えていますので、
はいはい、
そういった問い合わせ、あの使い方もそうですし、買い替えの相談とか、あとアプリの相談とか、そういったこともお答えしてます。
うん、まあ、いろんな相談にも乗っていただけるということですよね。
はい、
場所の方ですが、どこにあるか教えてもらえますか？
はい、これは地下鉄目、大阪メトロの四ツ橋線になりますけど、肥後橋駅、ここの2番出口を出ていただいたら、すぐ隣のビルが、はい、まあ私どもになりますので、そのビルの5階がサービスフロアになります。
とにかく肥後橋の2番、上がってもすぐ目の前にありますんで、
はい、
視覚障害の方は行きやすい場所かなというふうにも思ったりします。はい。まあいろんなこう、視覚障害の皆さんの情報が集まっている日本ライトハウスなんですが、林田さん。
はい。
なんか新しいことを始めになったというふうにお伺いしたんですが、はい、それは一体何ですか？
はい、ありがとうございます。こちらは目の見えない見えにくい方の知りたいをお届けするウェブラジオ、ポッドキャストを始めました。
ウェブラジオ、ポッドキャスト、
はい、インターネットで聞ける
ラジオを始めはったわけですか？
そうなんです、はい、
これはちょっとラジオ大阪にとっては新しい敵が出てきたなというい
やもう私どもとしては、はい、は、まあ、始めたきっかけとしては、こういった私ども展示図書館でありますけど、
はい、
まあ、展示図書館が発信しているようなそういった、まあ、ラジオ番組っていうか、まあ、FM ラジオとかそういった大きいことはちょっとできないんですけど、でも今ではインターネットラジオで先ほどありましたけど、アプリとかを使ってポッドキャストを聞いたりして、ラジオ番組を楽しんでる方っていうのたくさんいらっしゃいますので、まあ、そういった方に、まあ、私たちのコンセプトとしてはホームページで、まあ、一方的にお知らせしたり機関誌なんかで一方的にお知らせしたりとかではなくて、利用者さん、リスナーの方の意見もお便りもいただきながら、そのお便りに答えるような形で、まあ、私どもとしては番組を作っていこうっていうふうなことで、双方向のこう情報交換ができるような番組にしたいなっていうふうなことで始めました。
なるほど。まあラジオ大阪なんかはこう電波を飛ばして、皆さんにラジオを聞いただいている。まあ、
はい、
ラジコなんかはこうネットでね、聞いていただくんですけれども、はい、まあこの今ご説明していただいている日報ラジオと呼ばれるものは、はい、いわゆるそのインターネットによって、はい、電波ではなくてインターネットの中で、はい、聞いていただけるラジオというわけですよね。
そうですね。
で、このポッドキャストというのは最近ちょくちょく耳にする言葉なんですが、はい、ポッドキャストってどういうものかちょっと教えてもらえます？
そうですね、まあ、インターネットラジオでもありますので、まあ、インターネット経由でラジオの内容を受信して聞くことができるんですけど、スマートフォンの iPhone のアプリ、ポッドキャストっていうアプリがもう純正で入っています。
はい。
なので、そこを開いて番組を検索して、で日報ラジオってカタカナで検索してもらうと日報ラジオ出てきますので、でそこで聞くことができます。
日報ラジオというのはカタカナで、
カタカナです。
ニーとポーですね。
そうです、そうです。
これなんで日報ラジオなんですか？
はい、日本ライトハウスのニーポーラーですね。
あ、日本ライトハウスのでニーポーを取ってニーポーラジオですか？
そうです。あとラはライトハウスのラですね。
あ、なるほど。
はい。
ニポラジオって検索していただいたら、このポッドキャスト、はい、まあ言うとラジオの場合は大体放送したらもうそれで放送というのは終わってしまうんですが、消えていくんですけれども、はいはい、残るんですよね。だからいつでも好きな時にその情報が欲しいと思ったら、
はい、
そのポッドキャストに接触すれば、
はい、
いろんな情報がそこでもらえるというような形になるわけですね。
そうですね、うん、今回私どもがその番組を作る上でお便りを募集してます。なのでリスナーの方からお便りが届いて、例えば白杖のことで困ってるとか、まあ、今回その新紙幣のことも、番組のことで、取り上げさせてもらったりもしたんですけど、
は
あ、新紙幣になったらちょっとどうなんのみたいなことがあったりとか、そうい こうお便りを募集してるんですよね。
はあ、
視覚障害の方が今こう知りたいこととか聞きたいこととかお悩み事とか、うんうん、そういったものを私どもにお便りを送ってもらって、それに答えていくっていう風な形でしていますので、
なるほど、
まあ、今話題になっていることであったり、ちょっと困ってることとか、そういったことをちょっと私どもお便りをいただいてこう答えていくっていう風な感じですね。
でもこれは大事なことですよね。
そうなんですよ、うん、はい、
今ですからね。今例えば診察が出てきた、
はい、
急殺と違ってまたどういう風に違うんだろうかっていうのは、はい、戸惑いは絶対ありますもんね。
そうですね。 それで多分視覚障害の方って、同じような悩みをみんなが同じようなことで悩んでたりすることもあるし、
はい、
同じようなことをちょっと知りたいなって思ってる方もおられると思いますので、
うん、
まあ、そういったことで言うと、まあ、皆さん共通にもうそういう意識はあるのかなっていうふうなことがありますので、まあ、そういったことをちょっと話題にしながらこう番組を作ってるっていうところですね。
実はここにその新しい紙幣、はい、1万円、はい、5000円、1000円というのがスタジオにあるんですが、はい、今までと違うというか、視覚障害者の皆さんにとって問題点というのは新しい紙幣に関してはどこにあるんですか？
ですね、まあ、問題点というか、まあ、今回変更になった点ですね、はいはい、そういったことを、まあ、私どもはこう聞かれたらちょっとお伝えしていくのがいいかなというふうに思ってますので、まあ、そういった意味では、まあ、例えば1万円札とか
だったり、今1万円札あるんですよ、
ありますか？ここに、
はいはい、
で今回その旧札と新札っていう、うん、今回の新紙幣のことを新紙幣で、まあ、旧札としときましょう、
はいはい、
まあ、実際には同じように出てますけど、うん、
はい、
で大きさは、旧札と変わりません。
大きさは変わらない、
はい、なので、はい、今までのように、1万円5000円、1000円と、大きさで区別してた方はそれで見分けられると思います。
なるほど、区
分けができる、はい、なので、1000円札は15センチですね、
はい、
でそれから5000円札は、そこからプラス6ミリで、1万円札はそこからプラス4ミリっていうふうなことにはなりますので。
そうなってるわけですか。
なので大きさが違うので、うん、皆さんこう、3つ持ってたら、うん、大きさが違うのでそれで分かったりするんですけど、
す、ね、
ただ、それ比較することで分かるので、比較物がなかったらなかなか分からない。
分からないですね。そうですね、はい、ふんふん。
で、あとは触るところですね。
その触るところはどこにあるんですか？
はい、1万円の場合は、
はい、
まあ、横向きにお札を置いたとしたら、
はい、
縦辺のところ、両端の、はい、両側の縦辺のところ、真ん中付近に斜線の11本の斜線があります、
はい、あります。
ここが少しギザギザとこう
浮かび上がってますわ、はい、ここ今私親指で触ってるんですが、はい、確実にこうちょっとザラッとした感じが、
ね、
はい、ありますから。
でこれで、1万円札の場合は
縦辺のところ、これで1万円札分かります、はい、5000円札の場合は、
5000円札の場合は、これは横の辺の上と下
今度は
に、これも同じような2センチぐらいのゲジゲジっていうかギザギザがあります。
ギザギザあります、はい、はい、親指の先でやるとザラッとした感じ、はい、ちょっとこれ1万円札がありますから西村さん触ってもらいます。 いわゆる横の縦のところに感じます、
うん、そうですね。で実は
感じます。
以前から、
はいはい、
うん、どうですか？
どうですか？
感じます。
はい、で、五千冊の場合は今度は横ですね。ちょっとこれ五千冊ちょっと持ってもらいます。
上下にあります。
はい、
上下にあります。
はい、そこですね。そこ。はい。
ああ。
なるほど。
はい。
これで一万円札、
ね、
上下のその真ん中付近にありますね。
はいはい、はい。
千円札は今度は一万円札と同じようなんですけれども、はい、真ん中じゃなくて端っこですね。
そうですね、縦の端と左下と右上の右上ですね、
はいはいはい、
そこにザラザラがあります。
はい、はい
はいはい、
対角線上ですね、
はい、そうです、そうです、
ザラッとしたものが、
はい、
うん、
なのでこれ千円札が上下逆になっても同じような触り心地になります。
なるほどなるほど、
はい、こういう、
こういうお話をそのポッドキャストの中でされていらっしゃるというわけですか。どうですか、
数字の部分もね、はあ、大きくなってます。そうそう、今までだったら漢数字で書かれていましたけど、
うん、
メインのところは大きく書かれてましたけど、うん、今はアラビア数字、三様数字ですね、うん、それになっています。うん、まあ、それで、数字もこう分かりやすくなってますし、実はね、これ数字の本当もちょっとだけ違うんじゃないかなと思ってるんですけど、これ見える人しか分からないですけど、1000円と1万円札って1の字がちょっとだけ違うんですよね。
え、違うの？1の字が違いますって。
うん、
この千円札と一万円札の位置
確かに違いますね。位置がキュッとこう出てますよね、一万円札はね、はい、なるほど、はい、なるほど、分かりました。はい、はい、
うん、
お札のことはよく分かりました、ありがとうございます。はい、で、これね、実際に誰がこれを、まあ、いろいろおしゃべりをされていらっしゃるわけですか？
あ、そうですね、うん、こちらの方は、私林田と、
はい、
あと原田っていう女性の職員ですけど、歩行訓練士の職員が喋ってますっていうのと、はい、あと日報 ラチャンネルっていう、まあ、YouTube チャンネルも私どもしてるんですけど、そこに登場してる、松本職員ですね。松本職員は視覚障害の職員なんで、この3人で行ってます。
なるほど。実際に質問を受けて、それを返していくということですけども、リスナーの反応はいかがですか？
そうですね。まあ、皆さん、こう、聞いてもらって、
はい、
まあ、今までだったら、YouTube とか、まあ、メルマガとか、そういったことで、こう、情報が、まあ、こう、飛んでくるだけっていうふうなところだったんですけど、
はい
はい、こう、なんていう、話してるような、まあ、ちょっと親近感があるような、うん、雰囲気で、番組を聞けるので、まあ、そういったのがすごく楽しみだなっていうふうな方もいらっしゃったり、あとですね、その、ポッドキャストの場合は、先ほど、スマホとかアプリでできますよって言いましたけど、私どものホームページのところにも、聞けるようなサイトがあります。それと、あと、インターネットつなぐと、視覚障害者の方が使っているパソコンのソフト、マイニュースとか、俺たちのラジオとか、そういったパソコンのソフトでも聞けますし、あと新しい、小型の読書機なんですけど、センスプレイヤー。こちらでも実はポッドキャストが聞けますんで、いろんな使い方が、聞き方ができますので。まあ、
聞き方がね、いろんな形で、まあ、できるというのと、それから、まあ、ずっといつでも好きなタイミングで聞くことができるっていうのが、これやっぱ大きいでしょうね。
そうですね。うん、あと、先ほどね、おっしゃったみたいに、アーカイブ化っていうか、記録されていくので、今まで放送してたやつは、ずっと残っていくので、はい、
残るんですよね。
ちょっと気になったのがあったら、また戻って聞くこともできたりもします。
うん、はい。まあ、これが、ポッドキャストと呼ばれるもんなんですが、はい、1回の放送で、1回のポッドキャストで、どれぐらいの時間喋ってはるんですか？
ですね、大体30分から、長いものだったら40分ぐらい話してます。
意外と喋ってますね。
そうなんです。実は、その、私たち、もう少し短いスパンで、短い長さでやりたいかなと思ってたんですけど。
それは林田さんが喋るからですか？
いや、そうです。なんか話がちょっと盛り上がって、広がっていくと、ちょっと、なかなか切りにくいなっていう風な部分もあって、ちょっと長くなるんですけど、これもね、ポッドキャストの予算なんですけど、FM 放送とかだったら放送時間が決まってますよね。
はい。
ただ、インターネットラジオの場合は放送時間が決まってませんので、割と、こう、なんて言うんでしょうね、話が盛り上がったら結構長くなりますし、
うん、
簡潔に終わったらこう短くなったりもしますので、
ま
あ、そういったのも私たちもね、ちょっと素人だったらちょっと作りやすいのかなというところもあります。
そうですね、まあ、放送であれば放送時間というのがあるんで、はい、まあ、この番組だったら25分で、
はい、
まあ、いろんなこうインタビューのお話も収めるという形になってるので、まあ、その辺がね、やっぱりそのポッドキャストっていうのは自由に喋れるというか、
はい、
ね、時間の制約がなく喋ることができるというのはいいところかもわかりませんね。
そうなんですよ、はい、ただ私たちもね、ちょっとグダグダならないように、まあ、皆さんにこう、できたら短い時間の中に情報盛りだくさんで、
はい、
しかも面白く聞いていただくような番組作りをしたいなっていうふうに心がけてます、う
ん、なるほど。次回の、ニポラジオの内容というのはもう決まってるんですか？
は
い、
今度は8月15日になるんですけど、ちょっと夏季休暇になるので配信は8月16日に予定してます。
はい、
はい、それで、今度の方はちょっとこの3人だけじゃなくて、ちょっと特別ゲストを呼ぶ予定にしてます。
なるほど。
で、まあ、この8月なのでオリンピックパラリンピックにちょっと関係する方をちょっと、お呼びしたいなと思うので、こちらはですね、できたら聞いていただいた方のお楽しみにしたいなっていうふうに思っております。
なるほどね。だいたいこれ、はい、配信というのはどれぐらいの間隔で配信してはるんですか？
そうですね、7月からは、1日、毎月1日と、うん、15日、うん、なので今回8月16日は15日がちょっと休館なので16日してますけど、基本的には、1日と15日の配信を予定してます。
なるほど、
はい、
作っていらっしゃってどうですか、林田さん、楽しいですか？
もう楽しいですね。実際に皆さんのちょっとこう生の声も聞けたりもしますし、
うん、
実はお便りなんかも読ませてもらうと、あ、そうかっていう風な、私たちも勉強になることもあるんですけど、ここでお願いなんですけど、
うん、
ぜひニポラジオにお便りを皆さんからいただきたいなと思ってます。
はい、
で、お便りいただく際は、私たちのホームページからも入力訪問もありますし、普通にお手紙でもいいです。展示でもいいです。お電話でもいいので、ラジオネームと、そのラジオネームの振り仮名と、今知りたいこと、聞きたいこと、お悩みごと、そういったことを私どものところにお便りいただけたら、そちらの方を、採用させていただいたら、番組特製のエコバッグをプレゼントしてます。
そうなんですね。
はい。
ちょっとうちも負けてられへんなって気持ちにだんだんなってきましたね。
いやいや、またいろいろ教えてください。
いやいやいや。だからまあ、先ほどお札の話がありましたけども、まあ、新しいものに変わったら、それにどう対処していけばいいのか、うん、視覚障害者の皆さんが、まあ、やっぱりそこに悩みが出てくるかなと思う、はい、それをズバリ答えてくれると、
はい、
もう生活の中の悩みをズバリ答えてくださるという、こういうことなんでしょうね。
そうですね、うん、はい、
わかりました。ニポラジオ、ニポラジオという名前なんだそうです。よかったらポッドキャストの方を聞いていただけたらなと思います。よろしくお願いをいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう一つなんですが、はい、いつも林田さんに登場していただくときは日本ライトハウス展というのが、はい、毎年大きな、これはね、言うたら視覚障害者の皆さんの、さっき言ってたいろんな機器器具ですね、それが一堂に、しかも最新のものが並ぶということで、たくさんの方が来場されて実際に触ったり、それを体験されたりというようなことをやっている、全国ロービジョンフェア2024という、もう今年も開催が決まったというお話をお伺いしてるんですが、はい、いつですか。
はい、今回はですね、毎年秋にしてますけど、今回は12月6日と7日の冬になります。
はい、
はい、12月6日の金曜日、7日の土曜日、
いつもよりちょっと遅いですね。
うん、そうなんですね、うん、はい、で場所の方が、昨年と同様に、京阪の天満橋の OMM ビルで行う予定にしてます。
12月の6日金曜日ですね。
はい、そうです。
それから12月7日土曜日、
はい、
いずれも天満橋のところにあります OMM ビルで行われるということです。はい、私もこの間寄せていただきましたが、非常に大きな会場で、もう何十社っていう会社企業がお越しになっていらっしゃいましたよね。
そうですね、はい、
今年も多分、へえ、こんなことができるんだ、こんな器具ができてきたと、あるいは、こういう、まあ、携帯を使ってここまで進歩したんだっていう、ちょっと未来系を見てるような感じがするところもあるかもわかりませんので、まあ、そんなをぜひ体験をしに行っていただけたらなと思っています。これが日本ライトハウス展全国ロービジョンフェア2024、12月の6日7日が決定しているということです。また近づきましたら一度ね、この番組でもまたご紹介をさせていただきたいと思いますし、はい、当然ポッドキャストもやりはるんでしょうね。これは
やりますね、はい、う
ん、ね、そちらの情報も聞いていただけたらなと思います。でも西村さん、このポッドキャストというのがスタートして、はい、まあ、ラジオ大阪でも実はポッドキャストいっぱいやってるんです。例えば競馬のポッドキャストとか、
はい、
カルタのポッドキャストとか、
はい、
いわゆるその趣味の世界のポッドキャストっていっぱいラジオ大阪もやってるんです。
はい、
よかったらラジオ大阪で検索していただきまして、ラジオ大阪のポッドキャストも聞いていただけたらなと思ってまして、ここはまあ視覚障害者の皆さんの、情報のポッドキャストということです。まあ、ひょっとしてあなたのね、こういう情報に接することができる機会が増えたということは、西村さん嬉しいことですよね。
そうですね、うん、そう、情報は多い方がいいですからね。はい、
ぜひ一度聞いていただけたらなと思っております。どうも今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
日本ライトハウス情報文化センターサービス部部長の林田茂さんでした。まあ、林田さんね、おっきのようによくおしゃべりになりますから、ポッドキャストも長い分野のなと思いますので、一つ聞いていただけたらなと思っておりますということで、お別れ時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
私はラジオ大阪の原田としゃれでした。では今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
出すほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、 所に君は立っている。今へるを雪に変えて、あの空に羽ばたいてゆけ。
ここで OBC ロゴ入り防災ラジオ、マルチレトロラジオのご紹介です。片手で手軽に持ち出せるコンパクトサイズ、見た目はレトロで防災ラジオとは思えないおしゃれなフォルム、でも性能はすごいんです。 USB ケーブルにつないで充電するタイプですが、緊急時には後ろのハンドルをくるくる回して充電できます。なんとスマートフォンを充電することもできるんです。ワイド FM 対応で時計にライトにサイレン、ソーラーパネル、 Bluetooth スピーカーまでついています。色は優しいアイボリー。ラジオ大阪一押し OBC ロゴ入り防災ラジオ、マルチレトロラジオ、送料税込み8,800円、一家に一台ぜひどうぞ。詳細お申し込みはラジオ大阪のホームページまで。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばん